コラム。朝の歴史よは、29、長田木古橋の渡り染め。交通の要である橋の修繕や完成はいつの時代も地域を挙げてのお祝い事でした。伊賀市を流れる木津川流域の長田川に架かる木古橋で、渡り染めを行っていた様子の写真が残っています。渡り染めとは、橋や道路などが完成、開通した際に行う儀式のことで、その地域の親、子、孫の3世代夫婦が揃う一家や、自治体の関係者らを先頭に、完成した橋や道路などを最初に渡って祝う儀式です。長寿の人や、高齢の夫婦を先頭にする場合もあり、橋や道路が長く安泰で繁栄することを願って行われました。写真が2枚掲載されています。写真1は、昭和7年、1932年、5月21日の渡り染めの様子です。神主の後ろの先頭集団には、当時の上野町長、田山八十吉の姿もあります。歩く人々の紋付き袴の和装や軍服姿が多いことも、昭和初期という時代を反映しています。また、当時の新聞記事によると、余興として花火の打ち上げや、四日市の悪良川獅子舞楽、芸者の手踊りなどが行われました。写真には、昭和49年、1974年、7月10日の渡り染めの様子です。木津川の河川改修工事を行うにあたり、木古橋も架け替えが行われました。橋の東詰めで祝辞やテープカットなどの行事を行い、長田小学校生徒による鼓笛隊を先頭に3世代夫婦ら地元関係者が橋を渡って祝いました。夏に行われたため、背広を脱いでいる姿が見られますが、歩く人々には洋装やスーツ姿が多く、服装から時代の移ろいが感じられます。文化財課歴史資料係、電話、ファックス、ともに412271、市役所、本庁舎、6月のアート情報、4階市民ミニギャラリー、第18回伊賀市民美術展覧会、支店伊賀、高校生入賞作品、絵画、眼差し、白野さやかさん、上野高校、絵画、シナリオ2、藤岡風馬さん、上野高校、絵画、小春日和、西原ノアさん、上野高校、絵画、早くちょうだい、内田かのんさん、上野高校、絵画、崩れるドクロ、堀野和馬さん、伊賀白鳳高校、1階玄関横、第18回伊賀市民美術展覧会、支店伊賀、高校生入賞作品、長所工芸、猫広場、山本祐樹さん、伊賀白鳳高校、書、林、粗食校庭兼罰、中住真由さん、上野高校、生け花、伊賀華道協会、入賞作品それぞれの写真が7枚掲載されています。写真終わり。都合により展示物が変わる場合があります。観覧時間は市役所開庁時間に準じます。問い合わせ、美術博物館建設準備室、電話410400、ファックス229694。スポーツの力、する、見る、支える。FIFA 女子サッカーワールドカップなでしこジャパンを応援しよう。7月に行われる FIFA 女子サッカーワールドカップの開催は今年で9回目を迎えます。日本代表チームはなでしこジャパンの愛称で知られ、これまで連続出場を果たしています。特に2011年のドイツ大会優勝時にキャプテンであった澤穂希選手は大会 MVP と得点王のタイトルを獲得するなど大活躍しました。今大会でも長谷川唯選手や岩渕真奈選手など世界を舞台に活躍する選手が多数選出されています。また、元日本代表で伊賀 FC 久の市、当時、でも活躍した宮本智美さんも日本代表のコーチとしてチームを支えています。なでしこジャパン試合予定、すべて日本時間。第1試合、ザンビア戦、7月22日土曜日午後4時から。第2試合、コスタリカ戦、7月26日水曜日午後2時から。第3試合、スペイン戦、7月31日月曜日午後4時から。伊賀 FC 久の市三重もアマチュア国内最高峰のなでしこ一部リーグで優勝を目指して大奮闘しています。試合は上野運動公園競技場をはじめ全国で開催されていますので、ぜひ足を運んでみてください。今年の夏はなでしこジャパンと伊賀 FC 久の市三重から目が離せませんね。問い合わせ、スポーツ振興課、電話 229635、ファックス 229694、メール sports@city.iga.lg.jp に向かって差別をなくしていくために人権について考えるコラムです。住宅確保要配慮者、住宅化。日本の65歳以上の一人暮らし高齢者は男女ともに増加傾向にあります。単身高齢者だけでなく、低所得者や障害者、外国人、単身子育て世帯など、いわゆる住宅確保要配慮者は希望する住まいになかなか入れない現状があります。そこには家賃滞納や孤独死などのリスクがあるという家主の不安があります。2020年に実施された伊賀市人権問題に関する市民意識調査では、家主が賃貸マンションを高齢者であることを理由に貸すことを断ることについて全体の 40.7% が、誰に貸すかは家主の自由だから断っても人権侵害とは言えないと回答しています。また外国人であることを理由に断ることについては、全体の 46.1% が人権侵害とは言えないと回答しています。実際に伊賀市に寄せられた相談の中でも、障害があることや外国籍であることを理由にアパートへの入居を断られたというケースがあります。住宅確保要配慮者であることを理由に、入居を断ることは、その人が自分らしく生活していく権利を阻むことになります。国は2017年から、1、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅、セーフティーネット登録住宅の登録制度、2、登録住宅の改修や入居者への経済的な支援、3、住宅確保要配慮者に対する居住支援の3つの柱から成り立つセーフティーネット住宅の制度を設けました。 住宅セーフティーネットの充実のためには、住宅行政と福祉行政が連携して、住宅確保、要配慮者のニーズの把握に努めることと、制度を周知、提供しつつ、多様な登録住宅を供給することが求められます。市でも、町内で連携し、家主と住宅確保要配慮者の双方に対する居住支援策を行うなど、住宅セーフティーネットの構築に取り組んでいきます。ご意見などは、人権政策課、電話229683、ファックス229641、メール、jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ。終わり。